それでは本日の聖書の箇所をお読みしたいと思います。本日は使徒の働き21章の1節から6節となります。使徒の働き第21章1節から6節。私たちは彼らと別れて船でした。コスに直行し、翌日ロドスに着き、そこからパタラに渡った。そこにはフェニキア行きの船があったので、それに乗って出発した。やがてキプロスが見えてきたが、それを左にして通過し、シリアに向かって航海を続け、ツロに入港した。ここで船は積み荷を下ろすことになっていた。私たちは弟子たちを探して、そこに7日間滞在した。彼らは御霊に示されて、エルサレムには行かないようにとパウロに繰り返し言った。滞在期間が終わると、私たちはそこを出てまた旅を続けた。彼らは皆、妻や子供たちと一緒に町の外まで私たちを送りに来た。そして海岸でひざまずいて祈ってから、互いに別れを告げた。私たちは船に乗り込み、彼らは自分の家に帰っていった。本日は、受け継がれる信仰と題し、中台先生に、メッセージを取り継いでいただきます。
それでは改めて御言葉を取り継がせていただきます。一言お祈りをいたします。恵み深い父なる神様、本日は信仰告白式、幼児洗礼式、また聖餐式と、あなたが定めてくださった私たちの信仰のための、人生のための支えとなる式をそれぞれ味わうことができますことを感謝をいたします。信仰が子どもたちに、さらには家族に受け継がれ、共に祈り、共に励まし合うものとなることができますように、今日の御言葉を通してもあなたが私たちに語りかけてくださいますようにお願いをします。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。本日は先ほどありました信仰告白式、それから幼児洗礼式、そしてこの後、聖餐式もありますので、多少説教は短めに、手短にした方がいいかなと思っておりますが、どうなるかは分かりませんけれども、少し御言葉のご用をさせていただきます。まあ、その前に洗礼式の詩式の栄誉にも預かりましたことを感謝しております。ただいま読んでいただきました使徒の働き21章のところ、パウロとその一行が第3回目の伝道旅行を終えてエルサレム教会に戻るという、その場面の一つです。聖書地図などにも載っていますけれども、使徒パウロは3回の大きな伝道旅行をしまして、で最後はエルサレムからローマに向かう旅路という、聖書には大体パウロの4回の伝道旅行の行程が出てきますが、その3回目伝道旅行を終えてエルサレムに戻るという、その場面の一つです。まあ、パウロは伝道の働きを終える旅ごとにエルサレム教会に戻りまして報告をする、自分たちの異邦人伝道の報告をする、それからまた異邦人教会からの献金を多少困難な中にあったエルサレム教会に届けるという、そういう思いを持って異邦人教会の信徒たち、役員たちとともにエルサレムを訪問するということをしていました。その第3回目の伝道旅行を終えて戻る途中、フェニキアのツロでの出来事です。まあ、フェニキアあるいはツロと言いますのは、地中海の東海岸、まあ、イスラエルの海側のところ、海岸沿いのところです。そこまで、到達をしてきましたので、あと少し、ほんの少し南下すればエルサレムに到着するという、まあ、第3回目の伝道旅行が間もなく終わるという、その場面です。そのツロにおいて、ツロの信徒たちが子どもたちも連れ、また夫婦でもってパウロを見送りに来て、海岸のところでひざまずいて祈ったという、それがこの場面です。パウロはこの第3回目の伝道旅行を打ち上げにあたりまして、さまざまな危険な兆候というものを感じ取り、また神様からも示されていました。向かうエルサレムで大きな困難があるという、そのような予告も受けていましたし、でもあなたはローマに行って証しをすることになるとも語っておりましたけども、ともかく向かうエルサレムで困難が待ち受けているということを覚悟していました。ですから第3回目の伝道旅行の行く先々でも、それからそこから戻る旅路の途中途中でも、その町々の信徒たちに 集まっていただいて交わりを持ち、お祈りをし、いわばお別れをするという、もしかしたらもう生涯地上で会うことはないかもしれないというお別れをすると、そのような旅路を続けてきました。そしてその町々の人たちもパウロ先生に危険が待ち構えているということで、その危険なところに行かないでくださいと、これはもう先生方に対する信徒の方々の思いやりといいますか、心からの願いとして、危険なところに行かないでくださいというようなお願いをすると、でもパウロとその一行は決意を持ってエルサレムに向かう、お別れの挨拶をして次の町、まあ、次の寄港地ですね、向かうということをしていました。そういう場面でこのツロに到達をいたしまして、ツロでも1週間ほど滞在をします。でその町のクリスチャンたちも同じようにパウロに危険が待ち構えているということを御霊によって示され、でエルサレムには行かないようにというふうに願い出るわけです。ツロの信徒たちも御霊に示されて語ると。でパウロも、これは19章の21節、少し前のところですけども、御霊に示されてエルサレムに向かっているという途中です。聖霊なる神様、先ほども洗礼式で父と子と聖霊の御名によってというふうに、お一人の神様のうちに父子聖霊のお姿が現れるということを触れましたが、その聖霊なる神様が、まちまちの信徒たちにはエルサレムに危険がパウロ先生に待ち構えているという語り、そしてパウロには御霊に示されてエルサレムに向かうように、でもそこにも困難はあるけどもというふうに語ると、そういう聖霊なる神様の導きがどっちなんだろうかというような、ちょっとこうぶつかるようなところです。そこでさまざまな仲介者などを見ていきますと、この箇所についての関心は、聖霊なる神様が矛盾したことを語るんだろうか、町の人々は聖霊に導かれてエルサレムに行かないようにと願い、パウロも聖霊に導かれてエルサレムに向かっていると、聖霊なる神様は別々の導きをお与えになる矛盾する方なんだろうかというところに、いろいろな仲介者の関心はあったりします。それをいろいろこう説明したりしています。おそらくその説明で一番良いのは、聖霊なる神様が導いてくださった、示してくださったのはエルサレムでパウロに困難が待ち構えている、それを示してくださった、それはパウロに対しても町々の人たちに対しても示してくださった。そこから先はその示しを受けた町のクリスチャンたちの判断で、パウロ先生にエルサレムで危険が待ち構えている、聖霊なる神様がそう示してくださった、だから行かないでくださいというふうに願い出て、またパウロはたとえ危険が待ち構えていても私はエルサレムに向かうんだという決意をしていると、決して矛盾している示しを人々とパウロとに示したというのではなくて、聖霊なる神様はともかくエルサレムでパウロに危険が待ち構えている、命の危険すらあるとというふうに示されて、で各地の信徒たち、ツロの信徒たちはもう同情といいますか、思いやりを持ち愛情を持って行かないでくださいと願い出ると、決して聖霊なる神様が別々の導き、矛盾している導きをあっちとこっちに、この方々とこの方々に示したということではないと、そういうふうに、大きく理解をすることができるんだろうと思います。ただ今日この御言葉を見ておりますのは、その聖霊なる神様の導きに関することではなくて、このツロの町の信徒の方々、妻たちと夫たちと、そして子どもたちとが集まって海岸で祈って、ひざまずいて祈ってパウロを送り出したという、このツロの信徒たちはどういう人たちなんだろうかということを今日少しご一緒に考えてみたいと思っています。聖書が人の働きが明確に語っているわけではありませんので、ある程度推測というものがこう入っていきますけど、このツロの町にいる信徒たち、地方としてはフェニキア地方といいますけども、この人たちがどこから出てくるのか、人の働きでいうとどの箇所に言及されているのかということで、ずっと遡っていきますと11章のところに出てきます。11章の19節のところには、ステパノのことから起こった迫害により散らされた人々はフェニキア、キプロス、アンティオケまで進んでいったと。エルサレムの殉教者としてステパノが殉教する、その時に起きたエルサレム教会に対する迫害によって ある者たちはフェニキア、キプロス、アンティオキアの方に進んでいったといいますか、逃亡せざるを、避難せざるを得なかったという状況が書かれています。ここにフェニキアという地名が出てきます。そのフェニキアの町がツロ、シドンなんかもそうですけど、ツロという町にこうなります。ここに最初のといいますか、ツロの信徒たちに対する言及というものがあります。この11章の全体の流れとしては、人々が避難していったアンテオキアのところで、そこに教会が生まれて、このアンテオキア教会が国際的な教会となって世界宣教に進んでいった。パウロやバルナバを宣教師として送り出していった。ですからパウロはアンテオキア教会から送り出されて、最後はアンテオキア教会に報告に旅の伝道の旅の終わりごとに戻りますけど、その前にエルサレムに行って、その前後にエルサレムに行って、エルサレム教会に訪問するという報告するということをしているわけです。ですから11章のところの言おうとしている中心点は、アンティオク教会が国際的な教会として育っていった、成長していったということです。そのおまけのようにして、エルサレムで迫害にあった人たちは、その途中フェニキアとかキプロスの方にも行ったりしていました。おまけのようにちょっとフェニキアということが出てきます。でこの出来事はおそらく紀元33年ぐらいのことだろうと、2000年前の年代ですから多少ずれます。学者の方によっていろいろこう言いますけども、イエス様が十字架にかかられたのが紀元30年かなと。そして、パウロがサウロ、旧姓サウロですね、サウロが改心したのが紀元33年ぐらいかなと。ですからその紀元33年ぐらいの少し前に、まだサウロであったパウロがクリスチャンという新しく登場した異端的な者たちを迫害をして、それによって散らされた人たちが各地に出ていったという、そういう流れになっています。その時におそらくフェニキアにまで行ったエルサレム教会の信仰者たち、その信仰者たちの本人がまだもちろん生きていて、パウロ先生を迎えたかもしれません、あるいは子どもたちの世代になったのか分かりませんけども、20何年経っての出来事です。このパウロがエルサレムに向かうという第3回伝道旅行の終わりが紀元57年だろうというふうに、古代のことですから数年ずれるかもしれませんけども、57年だろうと言われています。使徒の働きを見ていきますと、五旬節までにエルサレムに着きたいとパウロは旅路を急いでいた。五旬節っていうのは初夏の祭りです。今私たちが言うペンテコステですね。その時までにエルサレムに着こうとしていた、5月か6月ぐらいのことでしょうか。ですからそのあと少しでエルサレムに到着するというツロのことですから、57年の春先ぐらいにパウロはツロにフェニキアに1週間滞在したということになります。ですから33年から57年ぐらいといいますと、24年ぐらい合ってますかね、計算24年ぐらい経っています。直接に24年前の人たちがそのまんまということではないかもしれませんけども、でもそのフェニキアに行った信仰者たちの流れを受けている人たちが24年経ってパウロ先生を迎えに来て、そしてエルサレムに行かないでくださいと必死に願い、でもパウロの決意を知って海岸まで送りに行って子どもたちと家族と一緒に祈ったという、それが今日のところということになります。ですから想像をこうたくましくしていきますと、聖書では中箇所などではツロというところで参考箇所として、使徒の働きの11章のところにもツロフェニキアというのが出てきますよというふうにこう引用聖句としてちょっとこう説明があるだけなんですけども、おそらくは想像をたくましくするとその人たちが信仰を持って成長していった24、5年経った時の姿というものを私たちは知ることができるわけです。さらに想像をたくましくすれば、エルサレムでどういうふうにして迫害にあってそこを追われて避難していったのかということを考えたときに、少なくとも24年前の24歳若い時のことでしょうから、独身者もいたかと思います。若い青年もあるいは少年ぐらいのものもいたかもしれません。女性ももちろんいたことだろうと思います。そこで迫害を受け、ステパノのことによって迫害を受けた結果、もしかしたら ユダヤ教の古い信仰を持っていた親たちから攻撃される、非難されるということがあったかもしれません。クリスチャンというのはもちろん旧約聖書を土台として生きていますけども、旧約で予告されているメシア、救い主がイエスというお方です。十字架にかかって死なれたイエスというお方で、このお方は十字架で私たちの罪を背負って身代わりに死んでくださいました。そして3日目に復活して神の子であること、神ご自身であることを明らかにしてくださいました。私たちはこの犯罪者とも言うべきお方を救い主として神として信じています。このお方によって私たちの罪は許されて救われ、旧約聖書以来のさまざまな教えは成就することになるのですと、まあ、簡単に言えばそのような形で信仰を持ちイエス様を救い主として信じた人たちがエルサレム教会に加わり、最初のクリスチャンたちとなっていったわけです。まあ、当然彼らにはまだ若ければ両親がいらっしゃるわけで、その両親はイエスという犯罪者でしょうと、十字架で殺された人物でしょうと、そのお方が神であるとか救い主、旧約で予告されたメシアであるとかっていうのは極めて冒涜的なことではないかというふうにして反対されたかもしれません。まあ、これは想像をたくましくするしかないんですけれども、そのようにして親から反対され、しかも迫害にあって非難するというような行動を取ったかもしれません。まあ、これはクリスチャンの国ではない者たちにとっては割合と想像できることだろうと思います。日本はクリスチャンの人数は決して多くはありません。まあ、むしろパーセンテージで言えば非常に低い、数にも入らないぐらいの状況です。まあ、そういう中で私たちは信仰を持つようになりました。大人になってから信仰を持ったという人もいれば、小さい時から教会に通っていて、あるいはクリスチャンホームで子供赤ん坊の時から通っていてという人ももちろんいるでしょうけども、青少年の頃に教会に通い始めてという、まあ、そういう経験を多くの人がしています。まあ、私自身もそうですけども、まあ、そういう時に親が言うことは大体決まっています。教会に行くことはいいけども洗礼は受けちゃダメだよと、そういうふうにこう言われた方っていうのは私も言われましたけどもいるかもしれません。まあ、ですから私も、まあ、バプテスト教会にいましたので、水でもって体全部を浸す、そういうバプテスマを高校1年の時受けましたので、濡れた服をですねそのまま持ち帰って家に行って、で親がなんか今日教会で新しいなっていうふうにこう思ったと思うんですけれども、まあ、教会行くことはいいけれども洗礼受けちゃダメだよというような言い方をする、まあ、せいぜいがそのぐらいの妥協までは未信者のあるいは多宗教の親は妥協してくれますけど、それ以上進むことは拒むと。でもまあ私たちとしてはそこでとどまるわけにはいかないので、イエス様を救い主と信じて洗礼を受けてという形でこう進んでいき、親との摩擦、いさかいというものがあったりします。証しをしてもなかなか親は理解してくれないと。ましてや伝道者として召されて神学校に行きます、献身します、直接伝道に献身しますというと、もう親は本当に嘆き悲しんで怒り狂ってというようなところもあったりします。まあ、もしかしたらエルサレムで信仰を持った若い人たちもそういう経験をしたかもしれません。イエス様が救い主だと認めずに、旧約以来のあるいは旧約だけの信仰にとどまっていた親たちは何を信じてるんだというふうに言うし、ましてや迫害などを受けて逃げるとはどういうことだ、 そこまでやらなくてもいいではないかというふうにこう言われたりするかもしれません。そのようにしてでも私は信仰を捨てない、たとえ町を離れることになり、それまでの仕事を離れることになり、新しい町で新しい仕事を見つけなければならないにしても、ともかく私は信仰を捨てませんということで、迫害の中フェニキアにアンティオキに行った若い世代の人たち、まあ、もちろん若いだけじゃなくてご高齢の方もいらっしゃったと思いますけど、そのようにしてフェニキアのツロに行き、二十数年間の歳月を重ねた時に生活が続いていた、新しい職業を得たかもしれません、その職業でもって生活を成り立たせ、また配偶者と出会い結婚をし、お互いに信仰を持っていた、また子供も生まれてその子供も信仰を受け継いでいた、そうしたクリスチャンホームを二十数年間かけて築き上げていった人たちが今日のところに出てくるツロの信徒たちではなかったかと まあ、聖書が明確に語っていませんので、想像するしかないんですけども、おそらくはそういう人たちも少なくともいたであろうということを推測することができます。家庭でもってクリスチャン同士が結婚するというのがもちろん一番ふさわしい望ましいことですけども、人の愛情というものはなかなか止めることはできません。さまざまな事情でもってクリスチャンでない方と結婚した、教会に一緒には来てくれる、あるいは来てくれない、いろいろこうあったりする、さまざまな形で家庭は築かれていきます。そういう中で家族の人たちがですね、お父さんはクリスチャンらしいけども自分一人で教会に行ってるけど私たちは関係ないよねということで知らん顔をしているということも、こう日本のようなクリスチャン人口の少ないところではよく経験をします。若い時に教会に行って信仰を持ったらしいけど私たちはまあ関係ないよねと、日曜日に行くんならそれでいいけどもというふうにこうなったりすることもあります。この間も新聞を読んでおりましたら、ある方のエッセイで奥様が亡くなったというエッセイをこう書いて連載で書いておられましたけど、その中で家内が亡くなってからクリスチャンだったということを私は初めて知りましたと、洗礼を受けてクリスチャンになってたということをそれまで家内も特に言わなかったし私も知らなかった、亡くなっていろいろなものを整理していて初めて知りましたという、文章を書いてらっしゃる方がいらっしゃって、まあ、そういう過程もやっぱりあるんだろうなと。クリスチャンだから証をしなさい、救いを家族に伝えなさいっていうのはもちろん常識的な基本的なことですけど、そうできない家庭、さまざまな事情というものもあります。私たちは自分のことを振り返ってできないことも多々ありますし、人の状況を見て人を非難してクリスチャンのくせにそれでいいのかと非難してということではなくて、それぞれの家庭やそれぞれの人生の事情というものを汲み取っていく必要がありますけれども、まあ、そういう中でクリスチャンであることが家族に伝わらない、ましてや子どもたちに伝わらない、自分一人で若い時に信じたその信仰を持ってそして生涯を終えると、亡くなった後クリスチャンでない家族が葬儀どうしようかということでいろいろ困るというようなこともこうあったりするかと思います。まあ、そういう中でこのツロの人たち、みんながみんなではないかもしれませんし、ある人たちは、あるいはかなりの人たちはと言ったらいいかもしれませんが、エルサレムから追われるようにして避難をしていって、そして新しい町で生活を成り立たせ、仕事を成り立たせ、あるいは結婚をし、あるいは子供が生まれ、そのようにして信仰を受け継いでいって二十数年経った時にパウロ先生が訪ねてくださって、パウロ先生の決意を聞いてお別れの祈りをするということにこうなっていきます。そしてもう一つ考えるべきことは、このツロの信徒たちはもともとはパウロ、旧姓のサウロの迫害によって散らされた人たちであるわけです。まあ、その時のサウロはまだ若かったですから中心的な役割は初めのうちはしなかったかもしれませんけれども、だんだんとサウロが中心となってクリスチャンを迫害するようになっていった、でそれで追われた人たちということになります。ですからあのサウロがというのは、まあ初期のサウロが改心しパウロになった時のエルサレムの教会をはじめとしたクリスチャンたちの反応でして、あのサウロが本当にクリスチャンになったのか、あの迫害者が我々の仲間になったのかということで疑う人たちがたくさんいました。でもまあその時から二十数年経っています。迫害者サウロはパウロとなり教会全体を指導し、さまざまな手紙を書き信徒たちを励ますということをしていますので、まあ、信徒たちも当然パウロ先生というふうに信頼を寄せ尊敬の思いを持っていただろうと思います。それでもやっぱり心の底ではあの時のサウロだろうと、あのサウロによって我々は散らされて新しい町、新しい仕事、新しい生活を余儀なくされたんだという思いはどっかに残っているかもしれません。理屈ではサウロが改心してパウロとなり教会の指導者となり良い手紙を書きいろいろな指導をしてくださったと分かってはいても、心のどっかの感情というものはあのサウロでしょうと、私たちの人生を大きく変えた人物でしょうという思いがあったかもしれません。まあ、私たちは自分のことを振り返っても二十数年などというのは本当に短い歳月で、二十数年前に受けたいろいろな痛みや困難というものはずっと心の中に残っていて、何かある度ごとにそれが思い出されて蘇ってきてというようなことがあったりします。そう簡単に私たちの悲しみや痛みは拭い去られるものではないわけです。まあ、そういうものがあったかもしれません。でも パウロの改心の後の指導者としてのその歩み、そうしたすべてを見て心からの尊敬をするようになった。自分の感情のわだかまりではなくて、それを超えて主にある兄弟姉妹として、主にある先生として尊敬を持って接しようじゃないか。それがこの鶴の町の人たち、信仰者たちにも芽生えるようになった。それが二十数年という歳月であっただろうということができます。ですからその思いを持ってパウロ先生を見送りに海岸まで来てひざまずいて祈った。ご主人だけではなくて、奥さんも家族も子供たちも来て祈った。信仰が受け継がれていった姿というものを私たちは見ることができます。今私は牧会を離れていますので、日曜ごとにいろいろなお世話になった教会とか行きたい教会、訪問したり、時に説教させていただいたりしていますけども、9月の初めにハイウェイの高校生伝道の働きなどの用事がありまして、関西に数日行きました。そして50年ぶりぐらいでしょうか、関西の大阪の南の方の一つの教会の礼拝に出席させていただくということをしました。それはまあ50年前といいますか、20代の頃に私はハイウェイのスタッフとして高校生伝道をしていまして、2年間関西に赴任をしていたということがあります。関西で集会をしていまして、高校生に福音を伝えようと努力をしていました。まあ、その時に一番最初にお尋ねしたのが、その大阪の南の方の教会でいろいろよくしてくださいました、印刷機も何もないっていう中で一人ポツンと飛び込んでいったわけですけど、教会の印刷機を使ってください、あれを使ってくださいといろいろなことをしてくださり、それからまたその教会がやっていた高校生の集会っていうのがあったんですけど、これをそのまんまお譲りしますので、ハイビューの集会としてやってくださいと場所も用意してくださって、そこで集会をして、でそこの教会の高校生たちが来てくれて集会が成り立っていたというようなことがありました。まあ、その教会を今回50年弱ぐらいぶりに訪問して礼拝に出席させていただきまして、でその時の高校生たちの成長した50年後の姿というのをこう見ることができました。まあ、途中でも会ったことはあるんですけども、教会でお会いしたというのは本当にもう50年近くなんですけれども、ご主人の方は、夫の方は教会の礼拝で司会をしている、それから女性奥さんの方は教会の賛美の指導をしている、礼拝前の賛美の指導をしているとかっていうふうに教会で奉仕をしてくださって、それからまあ子供もいたんですけど、結婚して今九州の方にも家庭を設けて住んでいるんですけども、50年経ってこういうふうにして信仰を持って子どもたちにも信仰を受け継がしてということに改めて感謝をしましたし、その彼らの信仰生活の本当の少しだけちょっと関わることができたということも、こう喜びに感じることができました。まあ、これは別に彼らだけ、その教会だけではなくて、私たちはどの教会に行ってもそのような経験をすることができます。もちろん自分の教会でもそのように経験をすることができます。若い時に信仰を持った、成長して結婚した、子供が生まれた、そしてその子供たちも信仰を告白し、その前に幼児洗礼を受けることができた、さまざまな形で歩みを進めていきます。まあ、もちろん一人一人の人生ですから、結婚なさらないという方もいらっしゃるでしょうし、子供が与えられる与えられないということもあるでしょうし、またどうしてもいろいろな事情によってまだ求道中であった、信仰までは至らなかった女性男性と結婚したということもこうあるかもしれません。教会には行くことは許されているけども、一人で行く、なかなか家族は来てくれないというような経験をすることもあるだろうと思います。人それぞれの人生ですので、それぞれの歩みがあり、私たちは自分を基準にして他の人を裁くということはもちろんできませんので、こうあればいい、こうあったらいいのにという思い、聖書はこう教えているのにという思いはもちろんあるにしても、現実のさまざまな状況困難の中で選び取っているお一人お一人の人生ですから、その人生を私たちは支えていかなければなりませんし、理解しなければなりませんし、助け合わなければならないわけです。それでもこの鶴の町の信徒たちの姿を見たときに、若い時に信仰を持ち、まあ、若くなかったかもしれませんけど信仰を持ち、そして追われて避難をし、新しい町で拠点を築き、信仰仕事を進めていき、家族子どもたちも与えられるようになり、パウロ先生が訪ねてきて、どうやら最後のお別れの時かもしれないという時に、一緒に行って海岸でひざまずいて祈る、信仰が 受け継がれていく姿というものを私たちは見ることができます。今日も幼児洗礼を知識をさせていただきました。まあ、栄養なことです。神様が取り分けてくださったことも、神様が選び分けてご自分の子であると言ってくださった約束の子ども、契約の子ども、その子どもに親の決意を持ち、あるいは教会みんなの決意を持って洗礼を授け、この子はやがて先ほどにありましたように信仰告白式を臨んで自分自身の信仰を明確に持つように、私たちは祈りながら洗礼を授け、あるいは洗礼を受けて、そして子どもを、赤ん坊を教会の中に迎え入れていくわけです。その子どものために祈り、神様が取り分けてくださった、特別に選んでくださったこの子どもがやがて自分の言葉で信仰を告白し、そして祈り歩むことができるようにと私たちは願って洗礼に臨んだりしているわけです。まあ、そうした姿をこの鶴の町の信徒たちからも見ることができるかなと思います。信仰は受け継がれて当然ですが、困難もあります。それぞれの家庭の事情、お一人お一人の事情もあります。人生は長いレースですので、ひとときの瞬間だけの短いスパンで切って、これは良い悪いというふうに言うことはできないかもしれません。でもその長い人生の中でやがて家族でひざまずいて祈ることができるような、そうした日が来ること、まあ、もちろんそれは子どもたちだけではなくて、自分たちのご両親、最初に信仰を持った時に反対したご両親もそうでしょうけども、家族でひざまずいて祈ることができるように、その日が来ますようにと私たちは祈り求めたいと願います。鶴の信徒たちのおそらくはこうであっただろうと推測にはなりますけれども、迫害を受け避難していった人たちの二十数年後のクリスチャンホームを築いている姿、それを私たちは見ながら、参考にしながら、私たちもそのような歩みをすることができますように、私たちの教会でもそのような信仰が受け継がれていきますように、福音が、救いが家族のところ、親族のところに、友人たちのところに広まっていきますようにと、私たちは諦めることなく祈り続け、神様の助けを求めて進んでいくものでありたいと願います。お祈りをいたします。恵み深い主なる神様、ある程度は推測になりますけれども、ステパノの迫害の時に散らされていった人たちの二十数年後の鶴の信徒たちの姿を見させていただきました。本人だけではなくて、夫人も子どもたちも家族そろって祈りのために出てきた、パウロ先生のことを心配していた、そうした姿を見ることができありがとうございます。ここにおられるお一人お一人もそれぞれの家庭があり、人生の歩みがあります。違うところ、困難なところ、いろいろあるかと思います。一律にこうだということはできませんけれども、お一人お一人をあなたが支えてくださって、自分の信じる信仰が家族に、両親に、子どもたちに、兄弟たちに、あるいは親族や近所の方々に伝えられていくことができますように、あなたが長い人生を働いてくださいますようにお願いをします。なかなか家族は信じてくれないと諦めに似た思いを持つ方もいらっしゃるかもしれませんけれども、あなたは長い人生の中で働いてくださるお方です。あなたの御業に信頼し期待しつつ、証を、生活を続けることができますように導いてください。今日洗礼を、幼児洗礼を受けました子どもも、あるいはこの教会に属します契約の子たちも、やがて先ほどのように信仰告白に進むことができますように、教会全体で一人一人を見守ることができますように守ってください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。